作者夏目漱石。心上先生と私。私はその人を常に先生と呼んでいた。だからここでもただ先生と書くだけで本名は打ち明けない。これは世間をはばかる遠慮というよりもその方が私にとって自然だからである。私はその人の記憶を呼び起こすごとにすぐ先生と言いたくなる。筆を取っても心持ちは同じことである。よそよそしい頭文字などはとても使う気にならない。私が先生と知り合いになったのは鎌倉である。その時私はまだ若々しい書生であった。初中休暇を利用して海水浴に行った友達からぜひ来いというハガキを受け取ったので、私は多少の金を工面して出かけることにした。私は金の工面に2、3日を費やした。ところが私が鎌倉に着いて3日と経たないうちに、私を呼び寄せた友達は急に国元から帰れという電報を受け取った。電報には母が病気だからと断ってあったけれども、友達はそれを信じなかった。友達はかねてから国元にいる親たちに進まない結婚を強いられていた。彼は現代の習慣から言うと結婚するにはあまりに年が若すぎた。それに肝心の当人が気に入らなかった。それで夏休みに当然帰るべきところをわざと避けて東京の近くで遊んでいたのである。彼は電報を私に見せてどうしようと相談をした。私にはどうしていいかわからなかった。けれども実際彼の母が病気であるとすれば、彼は元より帰るべきはずであった。それで彼はとうとう帰ることになった。せっかく来た私は一人取り残された。学校の授業が始まるにはまだだいぶ日数があるので、鎌倉におってもよし帰ってもよいという境遇にいた私は当分元の宿に泊まる覚悟をした。友達は中国のある資産家の息子で金に不自由のない男であったけれども、学校が学校なのと年が年なので生活の程度は私とそう変わりもしなかった。したがって一人ぼっちになった私は別に格好な宿を探す面倒も持たなかったのである。宿は鎌倉でも偏僻な方角にあった。玉突きだのアイスクリームだのというハイカラなものには長い縄手を一つ越さなければ手が届かなかった。車で行っても20銭は取られた。けれども個人の別荘はそこここにいくつでも建てられていた。それに海へはごく近いので海水浴をやるには至極便利な地位を占めていた。 私は毎日海へ入りに出かけた。古いくすぶり返ったわらぶきの間を通り抜けて磯へ降りると、その辺にこれほどの都会人種が住んでいるのかと思うほど秘書に来た男や女で砂の上が動いていた。ある時は海の中が銭湯のように黒い頭でごちゃごちゃしていることもあった。その中に知った人を一人も持たない私も、こういう賑やかな景色の中に包まれて砂の上に寝そべってみたり、膝頭を波に打たせてそこいらを跳ね回るのは愉快であった。私は実に先生をこの雑踏の間に見つけ出したのである。その時海岸には掛け茶屋が2軒あった。私はふとした弾みからその1軒の方に行き慣れていた。長谷辺に大きな別荘を構えている人と違って、めいめいに戦友の着替えはをこしらえていないここいらの秘書客には、ぜひともこうした共同着替え所といった風なものが必要なのであった。彼らはここでお茶を飲み、ここで休息するほかに、ここで海水着を洗濯させたり、ここで潮はゆい体を清めたり、ここへ帽子や傘を預けたりするのである。海水着を持たない私にも持ち物を盗まれる恐れはあったので、私は海へ入るたびその茶屋へ一切を脱ぎ捨てることにしていた。私がその掛け茶屋で先生を見たときは、先生がちょうど着物を脱いでこれから海へ入ろうとするところであった。私はその時反対に濡れた体を風に吹かして海から上がってきた。二人の間には目を遮る幾多の黒い頭が動いていた。特別の事情がない限り私はついに先生を見逃したかもしれなかった。それほど浜辺が混雑し、それほど私の頭が放満であったにもかかわらず、私がすぐ先生を見つけ出したのは、先生が一人の西洋人を連れていたからである。その西洋人の優れて白い肌の色が掛け茶屋に入るや否やすぐ私の注意を引いた。純粋の浴衣を着ていた私はそれを将棋の上にすっぽりと放り出したまま、腕組みをして海の方を向いて立っていた。彼は我々の履く猿股一つのほか何物も肌につけていなかった。私にはそれが第一不思議だった。私はその二日前に由比ヶ浜まで行って砂の上にしゃがみながら長い間西洋人の海へ入る様子を眺めていた。私の尻を下ろしたところは少し小高い丘の上で、そのすぐ脇がホテルの裏口になっていたので、私のじっとしている間にだいぶ多くの男が潮を浴びに出てきたが、いずれも胴と腕と桃は出していなかった。女はことさら肉を隠しがちであった。大抵は頭にゴム製の頭巾をかぶってエビ茶や紺や藍の色を波間に浮かしていた。そういうありさまを目撃したばかりの私の目には、猿股一つでみんなの前に立っているこの西洋人がいかにも珍しく見えた。彼は自分の脇を顧みて そこにここんでいる日本人に一言二言何か言った。その日本人は砂の上に落ちた手ぬぐいを拾い上げているところであったが、それを取り上げるや否やすぐ頭を包んで海の方へ歩き出した。その人がすなわち先生であった。